おはようございます。今日は、成長と、回復を期待しています、使徒パウロの思いを、見てまいりたいと思います。今司会者が読んでくださった短い箇所ですが、この手紙がもうすぐ13章で、終わるんですけれども、パウロの隠し事をしない思いがここに書かれています。この手紙を受け取ったコリントの巨大姉妹、私たちはコリント教会のメンバーではありませんので、コリント教会にパウロはこういうふうに思いを抱いて書き送ってんだなということをある程度冷静に見られますけども、もし私たちがパウロをいっぱい悩ませたコリント教会のメンバーだったら、そして実際にパウロを疑ったり丸口を言ったり逆らったりしたことを覚えているものだったら、どんな思いでこの言葉を聞いただろうか、読んだだろうかと思います。私自身も常に傷ある身で悲しませてしまっていること、たくさん覚えがありまして、パロ自身に義理はないんですけども、イエス様に対しては義理だらけでして、こんな言葉を告げられたら辛いなと思いました。例えば前回見たところですけども、16節にパウロ自身が言われていること、思われていることが書かれています。16節の途中からですけども、それでも私は悪賢くてあなた方から騙し取ったと言われます。言ってしまった覚えがある方たちにパウロはそう告げているんです。再会したら、またこの手紙の言葉を読んだら、ズキズキと心を痛むんじゃないかと思います。しかしパウロは弁明しますね。この弁明の意味、そしてさらにパウロはこの箇所で心配していますと二度繰り返しています。それはパウロだけでなく、背後で主イエス様も気をもんでらっしゃるではないかと思います。今日はこの言葉を客観的に見ると同時に、聖書を通して私たちが聞きたいと思うんです。神様の言葉として。19節をもう一度お読みしてお祈りいたします。第二コリント12章19節、あなた方は、私たちがあなた方に対して自己弁護をしているのだと前からずっと思っていましたか？私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する者たち、すべてはあなた方が成長するためなのです。天の父様、心をえぐり、そして時に傷つける言葉が聖書にあります。どうか私たちの罪によってもたらされた傷をどうか癒し、そして神様との幸いな結びつきを固くすることができるように、どうかこの箇所に光をお与えください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙は今紹介させていただきましたように、パウロが自身の体験と思いを包み隠さずに表している箇所です。もしこの手紙がなかったら、使徒の働きやその他の手紙でパウロはこのようなことを告白していませんので、パウロはどんなことにもへこたれない強い人物であるというイメージ、もちろん強い主にあって強くされた方なんですけども、そういうイメージだけを持ってしまったかもしれません。しかしこの箇所を読んで、特にパウロが心配でたまらないという思いを表していることを通して、パウロのイメージが随分違った部分もあるなと受け止められるんじゃないかと思います。この箇所を通してクリスチャン同士、そして神様が私たちをどんな思いで見ておられるか、そのことを共に確かめましょう。パウロが思っている思いは、そして語っている言葉は、主にあって語っている言葉ですから、主イエス様もそのように私たちを見ておられるのだと受け止めたいのです。まず第一に、パウロが弁明したのは、巨大姉妹、私たちが成長するためでした。どんなことも私たちが成長し、整えられ、清くなって完成するために与えられた言葉です。コリントの巨大姉妹は、パウロたちが自己弁護、つまり自分の悪い立場を回復しようと、自分のために自分たちがよく扱われるように思われるように弁明しているんだと考えていました。悪いとこがあるのに、まあそれを言い訳しているんだと受け止めていたというわけです。私たちもついそういうことを言ってしまうことがありますけども、別にパウロたちは非難されることをしてなかったんです。それは誤解でした。そして誤解を正そうとあえてしているのは、良い関係を回復し、そして巨大姉妹が成長するため、イエス様に似ていくためだとパウロは証ししています。愛する者たち、すべてはあなた方が成長するためなのです。確かに一度関係が崩れると、誤解が誤解を呼んで、相手のためを思っているのにそれが変な風に受け止められて、どんどんおかしく関係がおかしくなることがあります。よくゲームで伝言ゲームと、やったことあると思いますけども、ちょっと長い文章、最初の人はきちんと読んだんですけども、一言しか言わないで、一度しか言わないで伝えると、後ろの方では全然違う話になってたということがあります。偽教師たちはパウロについて、確かに彼は騙し取った悪賢いものだという非難を、コリントの兄弟たちに与えました。そして真に受けてしまった彼らは、そういう先入観を持ってパウロの話を聞いていました。ですから、まあ、 最初の部分、やってること自体は正しく受け止めていたにしても、何のためにそれをしているかということじゃ全然違うふうに受け止めていたんです。誤解を解くために試練を受けなかったんですけども、それが伝道者として劣っているから試練を受けられなかったんだというふうに変わってしまいました。手紙は力強いけれども、実際の彼は弱々しいと外見で判断しました。人間的な手段を使わないで単純に福音を語っていたのは神様の純粋な言葉をまっすぐ伝えるためでした。しかし彼らは、パウロは知識がないからそうしか話せないんだと誤解しました。エルサレムの教会を支援しようと呼びかけているのは、それは自分たちの懐にその支援を入れる、騙し取るための呼びかけなんだと、提案なんだと受け止めてしまいました。そして今さら弁護するのは、自分たちの立場が悪くなったからそうしてるんだと受け止められていました。実際は違ったんです。パウロを悪賢く騙し取ったと考えているとしたら全く愚かなことです。冷静に考えたらその見方は間違っていることがわかるはずです。奪うつもりだ、懐に入れようとしていると疑うなら、どうして今なお金銭を受け取ろうとしないのか。またパウロが使わしたテトスや兄弟たちも同じなのか。冷静に見ればパウロたちがそんなずるいことをしようとしているとは、それは思い違いだと分かったはずです。パウロが弁明しているように、金銭を受け取るためではなく教会が成長するためであることは明らかでした。私たちはかつて、いろんな疑いで福音を見たり教会を見たりしていたかもしれません。今なお、聖書の教えや十字架の救いを本気にできないと思っておられるかもしれません。しかしぜひイエス様を信頼し、主にある巨大姉妹や働き人を信頼して素直な思いで受け止めてほしいんです。聖書の言葉を読むときに信じ従おうという思いで向かえば、必ず聖書は答えてくれます。イエス様ははっきり約束されました。御心、神様に喜ばれることを行おうとするならば、必ず分かりますと。ぜひ、開かれた心で、素直な心で、聖書のメッセージに耳を傾けてください。第二に覚えたいことは、パウロのこの心配しているということは、彼らを愛しているゆえに起こった心配だと、抱いた心配だということです。20節と21節をもう一度お読みいたします。私は心配をしています。そちらに行ってみると、あなた方は私が期待したような人たちではなく、私もあなた方が期待したようなものでなかったということにならないでしょうか。 争い、妬み、憤り、党派心、悪行、陰口、高ぶり、混乱がありはしないでしょうか。パウロは、自分がコリントの巨大姉妹から拒まれるんではないかと心配していました。確かにパウロの見かけは肉体のトゲを与えられるために損なわれてしまっていました。ギリシャ人は、ギリシャ文化、ギリシャの彫刻などを見ても美しいですよね。肉体の健康や、また美しさを尊ぶ文化の中にありました。ですから、イエス様の損なわれた姿、また、パウロが長年肉体の棘を抱えている、その状況を、良いものだと認められませんでした。ですから、先ほども触れましたけれども、十章の十節にあります。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいるからです。という評価でした。かつてもそうでしたけれども、肉体のトゲが続くと、決して現状維持というよりも悪くなっていた、と考えられます。今なお損なわれた姿をしていたパウロを見て、期待外れだと受け止められることをパウロは心配していました。またパウロは、自分自身がコリントのこのような巨大姉妹を受け入れられるだろうかと心配していました。コリントでの伝道で、彼らの罪の根深さをパウロは痛感してきました。伝道を開始して教会が自立できるまで、他の場所で伝道したよりも、10倍ぐらい時間がかかりました。そして自分がコリントを後にした、その時に、様々な問題が生じて、そのために恐れにとらわれました。コリントに留まっていた時でも、恐れないで語り続けなさいと、神様に励まされる必要がありました。自分がコリントを後にした時に、二世教師の策略にまんまと捉えられてしまい、混乱状態に陥った教会です。教会から聞こえてくることは、この二十節の終わりにある様々な不貧困や不道徳でした。そして、第一のコリントの手紙を書き送ったときに受けたのは反発でした。実際訪問しても受けたのは反発でした。それがなくなっていないんでないか。確かに育明家の、巨大姉妹はテトスが来た時に悔い改めて心を痛めてパウロを慕っているという報告がいただきましたけれども、テトスが去った後この状態がまたひっくり返ってないかという心配があったんです。その時まだ悔い改めなかった方たちがまた多数派になって、また元通りになってしまっていないかと、それはあり得ることでした。第二、コリントの十二章の二十一節を続いてお読みいたします。私が再びそちらに行くとき、 私の神があなた方の前で私を恥じらせるのではないでしょうか。そして以前に罪を犯していながら犯した汚れとみだらな行いと公職を悔い改めない多くの人たちのことを私は嘆くことにならないでしょうか。コリントの教会の惨状をまた体験して、神様からパウロは、あなたはどんな働きをしてたんだと。全然教会が変わっていかないじゃないか。良くなってないじゃないかというふうに、恥ずかしい思いをする。神様は責める方ではありませんけども、恥ずかしいと。パウロが、がっかりする可能性もないわけじゃなかったんです。そして、どうしてあなた方はいつまで悔い改めてないんですか？悔い改めてもどうして実を結ばないんですか？と、嘆かざるを得ない。パウロは自分自身もがっかりし、そして巨大姉妹もがっかりし、ということを繰り返してきたゆえに、まだまだかかるんじゃないかと。彼は諦めていませんでしたけども、心配していました。その思いをパウロは正直に訴えたのです。このパウロの心配は、3番目に覚えたいんですけども、主が私たちを愛するゆえに、抱く心配でもあります。人類、そしてイスラエルとの関わりで、神様はずっと心を痛めてこられました。素晴らしいものとして世界と人間は作られたんですけども、たちまち堕落してしまいました。ノアの裁きを受けても、なお人類は再び堕落していきました。神様に特別に選ばれたイスラエルの民は神様の年頃な取り扱いを受け続けてきましたけども、恵まれるほどに高ぶり、恵まれるほどに神様を低く見て、主を軽んじたりつぶやいたりしました。パウロの心配な思いは、裏切ったイスラエルに対して主が語った嘆きでもあります。エレミア書の31章を開いていただきますか。旧約聖書の1350ページです。31章の20節をお読みいたします。エフライムは私の大切な子、喜びの子なのか。私は彼を責めるたびに、ますます彼のことを思い起こすようになる。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。神様は愛するゆえに心を痛めます。イエス様もまた主を拒む、ご自身を拒むエルサレムに対してこう嘆かれました。ルカ伝の13章の34節です。新約聖書の400146ページです。イエス様はこう嘆かれました。ルカ13章34節。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ。私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるように、 お前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。コリントの九大姉妹はこのパウロの心配をしていますと繰り返している言葉に胸を叩いて心を痛めたのではないかと思います。私たちはすんなりと成長できるものではないことを、特にクリスチャン生活を長く経験された方たちは思い起こすんではないかと思います。何度神様を悲しませてきたかということ、その思いは主イエス様がだからこそご自分の命をすべて捧げる必要があったことを気づいたときに思い起こす思いです。私はこう思うんです。この手紙を読んでコリントの巨大姉妹は反発したでしょうか。むしろ心を痛めて涙して、もう二度とパウロ、そして神様を悲しませる、嘆かせることはすまいと決心するんではないかと。そして心から悔い改めの実を結んでパウロを迎えたんではないかと思います。もちろんその後も紆余曲折あるでしょう。しかしきっと心からの悔い改めによって成長をし始めたんではないかと思います。そしてパウロも自分が案じた通りではなく、コリントの巨大姉妹が見事に立ち直ったことを実感して、彼らを受け入れ、そして共に喜び合ったのではないかと思います。私たちも主に心配をかけてきたのではないでしょうか。巨大姉妹や牧師が自分のことを心にかけ、心配しながら見捨てずに祈り関わって来られたから守られたのではないでしょうか。主を嘆かせるものでなく、主を喜ばせるものにしていただきましょう。これが悔い改めの心を持って礼拝を捧げることです。詩編にこういう言葉があります。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを下げすまれません。私たちは成長について遅いということをたびたびがっかりいたしますけども、神様は決して見捨てません。そして必ず時間がかかっても完成してくださいます。聖書の中にはそのように神様を忍耐の果てに導かれた方たちが大勢出てきます。ダビデもヤコブもそうでした。決して見捨てない主の愛を覚えて、だからこそ主は私のことを心配してくれるんだと、そう覚えて素直に主の前に進み出るものとなりましょう。お祈りいたします。天の父様、心配していますと語ったパウロの親心、それが主によって私たちにも注がれていることを覚えさせてください。そして神様ごめんなさい、でも感謝します と言える思いを持って主の前に進み出させてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。